みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。おはようございます。ハリヒトです。
おはようございます。オニマルです。
ミシュランエリです。
今日のテーマは、決断と判断について話していきたいと思います。
決断と判断。
はい。
どう違う？
決断は何かを、決断は何かを決めるとき、判断はどれにしようか悩むというかね、選ぶときっていうのが僕の中でのイメージですかね。
なるほど。
でね、この話をしていくんですけど、日頃から決断とか判断ってする機会が多いと思うんですね。朝起きて、服を選ぶのもそうだし、どっか何からやろうかっていうのもそうだと思うんですけど、やっぱりそれって選ぶのにダラダラしててもしょうがないので、さっさと決めようよっていう話なんです。
本当にさっさと決められてる？
じゃあ努力はしてるというかね、日常的に決めるのはパッと決めようとはしています。
起きられないじゃん。
そこが問題です。
いやいや、でもみんなそうなんだよね。
で、昨日もバドミントンをしてきたんですけど、相手のスマッシュって見えるんですよね、実際目では。
でも
体がパッとついていかなかったり、手が逆転になったりしてね、あんまりこう、パッと決断できないなっていうのがあるんですね。
微妙なところで前に出るか後ろに下がるかとかそういうこと、
そういうことなんですね。
それ野球なんかでもよくあるじゃん。
そうです。
なんかゴロ飛んできてさ、前に出て取ればいいものを
後ろに下がって、
バウンドのこうタイミングを考えたら後ろ下がった方がいいとかさ、
はい、いろいろあります。
うん、
で、僕空手をやっていたんですけど、相手のパンチとか蹴りって、基本的に体の回転で判断するんですよ。右パンチが出るんだったら、体が右に回、左に回転するってのがいいかな。
先に肩が動くんでね。
そこで判断して内受けをするか外受けをするかっていうのを決めるんですけど、そこでこうおどおどして悩んでたら、先にパンチが当たってしまうんですよね。そういうところでは早く決めて早く体を動かさないといけないんですね。
ミシュラン、今の話分かる？
なんとなくね。
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 で、これインドアをしている人にはどうなのかな。例えば本を読むのが好きな人だったら、本を選ぶのに何かこういろいろ選ぶ時間があると思うんですけど、それもパッと選んでパッと読んだらいいと思うんですね。
悩んでる間に少しでも中を読んでみる。
そう。で、いろいろそこが判断、選ぶっていう感じですかね。で、他にも例えばご飯を食べに行った時に、メニューを見てダラダラ選ぶ人って僕すごい苦手なんですよね。早く決めろよって思うわけですよ。例えばご飯で焼肉を食べに行ったら、そこで選んでもしょうがないじゃないですか。
上から順番に頼めばいい。とりあえず全部とかさ、
と思うんですね。
うん、
日常的になんかそういうのってありますか、選ぶというか。
いやー、アニマルはね、君知っての通り何でもさっさかやっちゃうんでね。で、君と同じようにやっぱり人とご飯食べに行った時に早く選べよこいつって思うことはよくある。何でもいいじゃん。意外とね、時間かけて選んでもね、結局のところよく分かんないのよ、ああいうものって。そんなことない意味じゃん。
あのね、お二人の意見に反対。
あやられた、バサッと切られたぜ。
それね、何かっていうとね、例えばね、うん、まあ、あの食べに行って、うん、これ食べる、あれ食べるってわーわー言うのが楽しいんじゃん。
あ、
うん、っていうのもあるし、うん、まあまあ、あとね、あの、まあ、私がね、こう18歳の時よ、
はい、
18歳の時にお友達がいたわけね、はい、でそのお友達がね、初めてのデート、はあ、男の人と初めてデートするのに、
はい、
朝ね、服を何着ていこうかってすごい迷ってね、はあ、電話かかってってね、帰ってきてね、その子の家まで行ってね、一緒に選んだことがあるのよ。
で、ね、デートの目的って最終的には裸で抱き合うことでしょ。何着たっていいじゃない、そんなもの。裸で行け、裸で。
いやいや、裸になるかどうか大問題
だ。ああ、そうかそうか、そういうことね。
前段階やるの初めてなんだから。でね、それをね、あれ着たらいいかな、これ着たらいいかなって言ってわーわーやってたの、
うん、
で、まあそれも楽しみのうちよ、女子のね、
うん、選ぶ側としては、
そうそうそう、
服を選ぶにしても、
うんうん、それも楽しみのうちなんだけど、うん、まあ見てる私としてははよ選んでいけやって思ったっていうね、うん、
どっちの立場なのそれ。
でもね、分かるよ、悩むのは、悩むのも楽しいね。
あ、うん、なんで悩むのが楽しい、決めた方がもっと楽しい。
いや、それがね、うん、私は思ったわけよ、そのね、決められない人、
うん、
っていうのはね、多分よ、これもまた例え話になるんだけど、うん、私のね、あの実際よく知ってる人、
はい、
でその人がね、あの同じものしか選ばない。
あ、はあはあはあ、スティーブ・ジョブスみたいな、
うん、アインシュタインとか。
それいいよ、言い過ぎだよ。例えばね、サイゼリヤみたいなね、
はいはい、
お店に行くじゃない、
はい、サイゼリヤいいお店ですよ。
そうそうそうそう、イタリアのね、
イタリアンだよ。
サイゼリヤに行って必ずその1個のものしか頼まないの、
はあ、あ、いつもサイゼリヤしか行かない
って。そう、
あ、
選ぶときはサイゼリヤで、サイゼリヤに入ったらこれって決まって
る。あ、
でね、他のことを選ぶとね、失敗するんじゃないかって思って怖いんだって。
あ、スティーブ・ジョブスだ。
だからね、失敗するのが怖い人なのが優柔不断になるのかなって今聞きながら思った。
まあね、今僕茶化して言ってたけど、スティーブ・ジョブスってそうじゃないんでね、合理性求めてさ、うん、同じ服しか着ないっていうパターンなんでね、うんうん、そうじゃなくて、何かこう変化を嫌っていつも同じことをしてしまうってこと。
そうそうそう、うんうん、変化っていうかね、なんかね、それで美味しくなかったらどうしようって思うんだって。
あ、美味しくないのも外食の楽しみだからね。
そうでしょう、うんうん、で、その前のそのデートで服を着るのにね、うん、どれをするのか選ぶのにすごい困ってた子、
うん、
で、その子もね、失敗したらどうしようって思うのね。でもね、まあ男の人から見たらね、どれ着たってあんた変わらんじゃろって思う、うん、
いやいや、そんな失礼なことはないの。
いや、ちょっとそこは。僕としてはまあ服を選ぶときも基本的に正直言えば何でもいいんですよね、うん、どれだけ安物だろうが、どれだけまあ変な印刷が入っていようか、
変な印刷、
なんか僕の服の中にはなんか別府の猿が書いてあるのもあったり、三部さんが書いてあるのもあったりして、
うん、
あのね、春人も、
はい、
それさ、全部わしが工程あげた服じゃない。
変なやつって言われちゃ
った。今遠回しにケチつけられてるんだけど、
まあ、ケチではないんですけどね、まあ、正直何でもいいし、
うん、
あとたまに服を買いに行くじゃないですか、うん、それとも別にいつも大体黒を選んだり、特に何でもいいがいいんですよね、
うんうん、
でも何でもいいからそれを決断してるっていうことにはならないし、それを判断してるっていうことにもならないじゃない、
うんうん、そうですね、うん、
今日の君のテーマはさ、
はい、
決断とか判断だろ、
はい、
うん、なんか何でもいいものではないんだよ、
そうですね、なんかちょっとずれましたね、うん、
まあでもどっかのお店に入ってメニューをさっと選ぶっていうのはなんか決断の練習にはなる気がする。
うん、
やっぱり3秒でメニューを選ばないと。
3秒、そりゃいっぺんにバトンもメニューが目に入ってくる私たちみたいに訓練をした人でないと。
うん、まあでもね、お店屋さんで、食べ物屋さんでね、何を選ぶかっていうのでね、突拍子もなく想像つかないようなメニューってなかなかないんだよね、
うんうん、
で逆に突拍子もなく何これみたいなのがあったらやっぱり頼むべきだよね。
はい、
そうだね、
うん、
本当ね、うんうん、
やっぱりこう ね、あのそれこそ焼肉を食べに行って、うん、そこでパフェを選んでもしょうがないでしょ。デザートにこんなものがあるよとかって言って、焼肉屋に来たんだから
肉を食べる。
そう、
肉入りパフェとかって
ダメ
なんじゃそれ
焼肉のタレがかかってたりとかさ
それは喜んで男の子
食べる。アイスクリームに胡椒って美味しいんだよ。
あ、そうなん
だ。ブラックペッパーとかさ。なので焼肉が乗ったパフェありなんじゃないの。
あのブラシの中に下の方ご飯だったりする。
それもある一種の決断かもしれない、
ね、ごめんまた脱線しておるわ
で、ね、いけんねん私が。
こうやって早く決断することって、うん、日常の時間を、まあ、ある程度有効に使えると思うんですね、
うん、
で特にさっき例を挙げたようにスポーツとかだったら、うん、まあ、勝敗がある、まあ、ほとんどのものに勝敗があると思うんですけど、
うん、
勝敗を大きく分けるものだと思うんですね、
うん、そうじゃない、
はい、
そういう意味ではさ、将棋とか囲碁とかどう思うんですか。
僕囲碁はやらないんですけど、うん、将棋とか、まあ、チェスとか、うん、オセロとか、
うん、
まあ、もう一つ挙げるのは四目並びみたいな、
うん、
ああいう対面で対戦するのはさっさと打つようにしてます。さっさと打って、まあ、知り合いとやるんだったら、うん、もう口でボロクソ言いながら早くせいやとかって言いながら
プレッシャーをかけるわけやね
でもこれってさ、例えば将棋を極めようとしてる人からするとかなり邪道だぜそれ。
どうだと思う。
あのゆっくり考える時間があってこそ対局っていうことなんじゃないの。
あ、そうね、うんうん、すごいゆっくり考えるみたいだね、
うんうん、だけどさ、確かに春人はね、そうならざるを得ないというかさ、
うん、
僕彼が小さい頃からさ、考える時間をとにかく与えなかったんだよねオセロとかでもとにかく早くもう全部でこう5分以内に終えないといけないとかさそんなことばっかりやってたからね。
うんうんうん、
あの将棋なんて正直言えば終わりがないというか、オセロみたいに64マスを埋めたら終わりってわけじゃないので、
うんうん、
さっさとやらないと僕的にはしょうがないと思ってるし、
うん、
で確かにそうやって極めようとしている人からしたら、
うん、
ゆっくり考える時間が欲しいのかもしれないけど、
うん、
将棋って大体パターンがあるんですよね、
うんうん、
それを何回もやったら覚えるのに、
うん、
それを頭の中で次の予想を立てて、
うん、
次自分がどの手を使ってパッパと決めたらいいと思うのに、
うん、
なぜはそこまでプロでも悩むんだ。まあ、これは批判してるわけではないんですけどね、
うん、それは多分君とはの思考のレベルが違うんだと思うぜあとね、あえて時間をかけることによって相手の心を乱すとかっていうそういう戦略的なものもあると思う。
あ、
そうかもしれないですね、
うん、例えば君がやってた空手なんかでもね、
はい、
まあ、試合ってなるとね、打ち込まなかったら、まあ、審判から注意を受けたりっていうことになるんだけど、
はい、
これ真剣勝負だったとするじゃん、
はい、
ね、
うん、
そうするとさ、打ち込んだら負けっていう緊張感もあるわけ、
うん、
ああ、そうですね、
うん、
それ実際、まあ、あの道場で組手やってる時にも、
うん、
そういうちょっとしたことでもそういうことがあったりするんですよね、
うん、
先に蹴りを入れた方が近づけられてやられるみたいな、
うん、
それがしかもどんどん上級者というかね、
うん、
上手い人になってくるとそういうのがよくあるみたいなので、
うん、
自分も体感したしで、
うん、まあでもね、そこはあえてそういう判断だしそういう決断なんだよな、
はい、
だから一概に早ければいいっていうことではないんだけれども、だけど日常のね、些細なことっていうのは早く考えて早く決断するっていうのも一つの訓練になるかもしれないね、
はい、
なんかよくね、社長さんの前でプレゼンするときは結論から言えっていうね。
もちろん、
うん、
だって社長忙しいんだからさ、
ね、
平社員は暇でしょ
相手に何を分からせるかを最初に言って、
うん、
やるのがいいんですよね、
うんうんうん、
それはまあ基本中の基本だよね、
うん、
だから起承転結なんてやってたらお前早く帰れって言われる
あ、時間がないのに、
うん、もうエレベーターの中で次の階に着くまでに言ってねみたいな、
あ、
結構あるのそういう感
じ
で、それをどれだけ短くまとめられる、
うんうん、なんか何そのなんかね、あの初対面の人に自己紹介したりするじゃないですか、
うん、
であれも決断と判断だよね。
まあそういうことだね、
うん、この人には何を言ったら響くのかとか、
うんうん、サラリーマンの皆様、ここ大事なところなのでよく聞いていただければいいと思うんですが、名刺交換の時にいつもいつも同じ言葉でしていませんか。それはね、多分すごく損してます。
大体、うん、なんちゃらかんちゃら会社のなんちゃら部のなんちゃらですってが言うのが始まる、ね、
うん、そんなこと分かってますから
それって名刺に書いてあることですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、僕まだ、まあ、子供というかまだ中学生なんで、うん、あんまり名刺交換をする機会がないんですけど、うん、やっぱりどうせなら面白いことを言いたい、
うん、
ってのとね、あの、まあ、飲み屋で鬼丸さんと話しているときに、うん、僕がちょうどなんか戦艦とかに興味を持っていることがあって、うん、それを話していた時があったじゃないですか、うん、そしたら隣にいる社長さんから話をかけられたりして、
うん、
そこでちょっと話し合ったのがその後プラモデルに響いたりしてるので、
うん、
なんかやっぱりこう面白いことをパッと言えるというかね、うん、すぐパッと言えるようなことがあったらいいのかなって思ったりしますね、う
ん
う
ん、世の中にはねいろんなタイプの人がいるんだけども、まあ縁あってねその場で出会った際にどれだけこう和めるかだからさ、
あ、初対面であろうが、
そうそうそうそうそうそう、
でその社長も初対面だったんですけど、うん、僕が話した言葉で渋谷ん会っていう単語があるんですよね。まあこれってあのちょっとだけ話すなら、まあレイディオ機回線っていう一部の渋谷ん会回線っていうので、
うん、
まあ、戦艦武蔵が沈んだっていう話なんですけど、あ、その社長さんそこまで読み取って、うん、こういうのが好きなのっていうのが言ってくれたので、
だからすごい人だね。
そう、そういうのもパッと判断できるというかね、ちゃんと結びつけられる人だったのかなと思ったりもした。
俺なんか知らなかったからさ、渋谷センター街だったから親父狩りされるぞみたいな
何の話だよね
でね、この決断とか判断って、うん、ちょっとこれずるいかもしれないんですけど、うん、日頃のちょっとしたゲームとかでも使えるんですね。まあじゃんけんとか、
うん、
まあ、あのもしリスナーさんに、まあ、お子さんがいられる場合は、
うん、
もし小学生とかだったら、うん、給食の残りをじゃんけんで競い合うみたいなものがあると思うんですけど、あれって正直相手にバレないように後出しをすれば勝てるんですよね。でこれもまあこんなこと言うとなんだズルだって思うかもしれないんですけど、うん、相手が手を出す瞬間に、うん、パーかグーかチョキかをある程度判断して、
うん、
自分が相手より早く出せば、うん、後出しに見なされてないというかね、
うんうんうん、
でこのパッと決めてパッとやらないと追いつかないので、
あのねよーく見てるとね、相手がチョキを出すときってちょっとね手の角度が違ったりするんだよ。
あ、
チョキって複雑じゃん。
はいはいはい、指を2本だけ出すみたいな、
ね、そうなんだよ。グーとかパーよりね複雑なんだよ。でちょっとだけモーションが大きくなったりするんだよ。でそれをねちゃんと見抜くと、ね、
あ、
まあ勝率上がるわね。
まあそうだね、
うん、あと人によってはそれが顔に出るやつがいる
から、そりゃ大事なことだね。つまんないことだけどね、う
ん
う
ん、いやいやつまんなくないじゃんけんはね大事なんだよ
そうかそうか、それで相手をの様子を見抜くこともできるわね。
そうそうそうそう、うん、そして決して言わないのそれを言っちゃダメなんだよ、
う
ん、
ああそうかそうか、その観察力ってビジネスにも生きるかもね。
そう、
うん、
そうなんだよ。
へえ、
でこれはぜひやってみてもらいたいなと思ってみたりもしますね
これね実は鍛えられるのよ。
そうなんだ。
あのね、
うん、
あのそれこそリスナーの皆さん親子でやってみてもらいたいんだけど、
うんうん、
アイコを出すじゃんけんとかさ、はい、負けるじゃんけんとかをちょっと工夫してほしいの。
あ、
これね親を決めてね、親と子を決めて、うん、親が出したと同時にこう出すとかね、
あ、
最初は1テンポ遅れてもいい、
は
い、ね、で負けるじゃんけんするとか、アイコのじゃんけんするとかさ、
うんうん、
で次からはとにかく親に対して子が同じ手を出すとかさ、今度は同時にね、ちょっと練習するとねできるようになる。
そうな
ん、うん、
うん、それ面白いね、
うん、
で最初はねすごくイライラしたりもしますあの目で見えてるのにそれが 指手が手に伝わらなくて手が動かないとかね、これバドミントンとかでもあって、
うん、
相手のスマッシュが見えて顔に来るのが分かっていてもラケットは反応せず体が先に避けるとかね。
ああ、私そのまま顔で受けるだ
顔がラケット、
ね、そうそうそう、
それでも恐怖が先に来たら避けるとか、
うん、
あの野球やっている方だったらピッチャーライナーを避けるとかね、
うん、
ああそうかそうか、
うん、
まあ避けられるだけマシやね、
うん、顔で受けるピッチャーライナーも顔で受ける
そうそうそう
顔がグローブ、
うん、
でこれやると面白いことに速い球も打てるようになるし、
うん、
自分の体もだけどついてこないといけないので、うん、ある程度慣れは必要ですけどね、
うんうん、まあ、打てるようになるというか当てられるようになるって言った方がいいかな。多分ね、打つっていうのはまたちょっと違うんだよ ね、
そうですね、
狙って打つっていうのはね、
うん、
またもう一歩高度になっていくのかなと思うけどね、
うん、 なんか今の話を聞いていると、うん、その決断とか判断とかいうのはなんか体だね、
うん
うん、
なんかねゲームだと思っていろいろやったらいいよね、
うん、
まあとにかくこう飲食店に行った時のメニューぐらいはさ、うん、パッと選んだって、うん、どうせ大したことないから、うん、
まあね、
うん、あのハズレを引く方がむしろ楽しいぐらいで、うん、
料理ってそうそうまずくなりませんもんね、そもそも論が。
まあね、あの、うん、普通にあのちゃんとした野菜とかちゃんとしたお肉でやってたらそんなにまずいものってないですからね。なんかあるじゃん、合成のものとかさ、ああいうのはえっていうのがあるけどね、時々ね、うん、
でもなんかさ、あのいろんなレストランとかに行ってさ、あなんか変わった名前とかがあったら、ねえねえこれなんだと思うとかって言いたいわけさ。
でもそれ食べた後に言ってもいいんじゃないの、
レスカルゴってなんだろうみたいな。
そうじゃなくて
頼んだ後にね、
これ本物かなって言うの。
いや、まあ、頼んでしまった後に、うん、来るまでに何かねって言って待てばいいんじゃないっていう話、
うん、うん、それだけじゃないよ、食べた後もさ、これなんだろうレスカルゴって書いてある、本当は違うんじゃないとあると思うよ。
そ
う
なんかね、
回転寿司なんかそうなんじゃないの、なんか聞くところによるとさ、
はい、
結構熱帯魚系が使われていたりとかさ、
あそれみたいです ね似たようなものというかね、うんうん、似たような切り身になるものっていう言い方が正しいのかな、
うん、そうよね、はい、うん、見た感じで分かんないっていうね、うんうん、それ言ったらシシャモじゃんね、
まあな、
ね、うん、
まあ、こんなこと言ったらキリがないので、まあ皆さんもよく見てみるとかね、調べてみるとかしたら面白いんじゃないでしょうか、
うんうん、
でね、ちょっとあのなんか資料というか、まあ、研究結果によると、うん、1日の判断回数って7万回から15万回とかって言われてるんですよね。
そうそうそうそう、
まあこれって分かれ道を右に行くか左に行くかみたいなものも含めて、うん、だけどこれ15万回も頭の中で選んでる時間って早くした方がどう考えてもいいと思うんですね、
うん、あのただね、それ無意識的に選んでるものなんかが含まれるのね、
はい、
例えば箸で何かをつまむとかさ、はいはい、あんまりこれこの豆をつまんでやるぜって食べてないじゃん、
はいはい、
まあ豆とかどうなのか分かんないけどさあんまりそこまで考えてないじゃん、うん、あと何回噛むとかさ、
はいはい、
回数決めて噛んでるわけじゃないでしょ、はい、どこで飲み込むかとかさ、
はい、
そういうのって無意識的に判断してるらしい。
ああ、じゃあ、 あの意識があって判断する、うん、で服をどれを選ぶかみたいな感じで判断するのはもっと少ないのかもしれませんね、
うん、なので せめてね、その意識的な判断だけでもちょっと早くしてみるっていうのがね、うん、まあ、積み重なっていくとその無意識判断にも影響するんじゃないのっていう、まあ、これも研究結果として出てるよ、
はい、
まあ、なのでね、やってみたらいいと思うんだよね、
はい、でもこれ短
い、まあ、とにかくね、僕的にはだよ、
はい、早く
もう早くせえやって思うわけ、
はい、
人はどうでもいいんだよ
だけどこれあの面白いことに、早くメニューを選ぶ人と遅くメニューを選ぶ人がいたら、うん、なんかくっきり分かれますよね。
うん、あのね、あとね、何がいいってこう人に尋ねてさ、あなたはとかって聞いてるしないだろうと思うことだから
そうな、
そう当たり前だよ、だってお前に聞いてんだよ俺がみたいなさ、
あーそういうことね、質問に質問で返される、ね、
そうそうそう、
あと何食べるって聞いた時に何でもいいとかって言ったりね、うん、まあ、これ食べるだけに限らないんですけど、うん、何が欲しいとか、うん、何が読みたいとか、
うん
うん、世の中のお母さんたちは大体あのお父さんとか家族に晩ご飯何にするって言ったら何でもいいって言われて切れてるよね、
うん、
あそうなんですか、
うんうん、言ってやみたいな、
まあ、お母さんの面倒くさそうなものばっかりリクエストしてみるとかなあるいはお母さんが簡単そうに思えるものを言ってみるとかね、
うんうん、そうね、
うん、
で多分決断するときにもすごい悩んで決断するものってあると思うんですよ、これにしようか、あのね、なんか服とか選ぶのは正直簡単だと思うんですけど、多分何かしら、うん、まあ、毎日生きていると何かしらあると思うんですよね、
うん、
僕最近何が難しいって思ったかな、最近パッと浮かばないので多分難しいことなかったと思うんです
けど何じゃそれ、
まあ人によってはすごい ジレンマとも言えるようなものがあるのかもしれない。
あ、例えば美女が2人いてさ、はい、両方とも春人くんが好きよって言った時にどうしようかなって思う感じ
そういう感じなんですかね
それとか両方付き合ってみたいな。
あ、でそこで判断する。
そうそうそう、そして両方から怒られる。
あ、まあ、両方やめとくっていうこともあるよね。
うんうんうん、そうそう、両方選ぶもいいし両方から嫌われるもいいし
逆のことをなんかや、それこそ嫌われるみたいにね、なんか逆のことをやってみるのもいいし、いろいろなんかこう進む道というかね、作れる道って言った方がいいのかな、いろいろあると思う、いろいろあるのかな、
失敗することを恐れないんだね、
はい、それこそさっきのなんていうの、バドミントンを顔で受けるみたいに、あれ怖がってたらなんでお前避けるんだよとかって笑い話持ち上がるわけですよね、そこもあのしあの顔、痛いのを恐れずに顔で受けたら強いのかなって、強いのかな多分、
強いよ
そうだね、まあ死にゃしないからね、
めっちゃ受けるよ、
でもね、野球の硬球が顔に来たらちょっと嫌だ、
嫌ですね、まあそこも、
ね、
練習してパッと腕が出るようにとかね、まあ、それは日頃の積み重ねだと思うので、いきなり150キロのボールがカウントできたからだからパッと手で取れるから言ったら多分取れないかな、
逃げるのが精一杯かな、
あのただ単にね飛んできてそれをあの打つ気なくて避けるのは避けれると思う、こっちも打ちに行くからさ、でそれがこう判断を迷わせるんだと思うね、
打ちたいけど顔に来た、どうするみたいな、
あの体をかわすべきなのかバットを出すべきなのかとかさ、まあ、そういうところだと思うね。
あれ一瞬の判断って本当にね、短い時間でされるもんだよね、
あれね頭で考えたら間に合わない。
そうだよね、
まあだからこそね感覚に落ちるまで練習しようって、結構それ大事、
では、まあ、そろそろ時間なのでエンディングに入りましょうか。
そうだね、
はい、
はい、
夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、それでは今回の話はどうだったでしょうか。まあ、判断と決断について話したんですけど、まあ日頃から判断と決断、まあ両方する機会って多いと思うんですけど、まあできるだけ早く決断してみようとかってやってみるとちょっと変わるかもしれませんね。で、あの 服を選ぶとかそういう細かなというかどうでもいい判断はもうさっさとさっさと選んで何でもいいやっていう気持ちでもいいから、なんか他に大事、まあ、大事なこともさっさと決められるように、直結できるようにやってみたらいいのかもしれませんね。
あえて変な格好を選ぶとかね、どっちか迷ったら違うものをチョイスするっていうのはありなんだよ。
ああ、別のものを出してくる
とかね。そうそうそうそう、彼女とデートの時に上はバリッとした服を着て、靴下わざと破けたやつ履いていくとかさ、ああ、で、あ、破けちゃったって見せた時に相手がどう思うかだよな、どう思ってもいいんだけどそのリアクションを見てこっちが楽しむとかさ、あ
それで人を判断するところでもいいかもしれないですね。
だってそれでさ、どうのこうのいうやつだったら花から付き合う必要ないじゃない。そんなことどうだっていいじゃないだって、
一緒に笑ってくれる人がね、そこは重要。
で判断する上で例えば本があって、どっちも欲しいけど片方しか買える金がないってなった時に、お金で判断するのは、まあ、ダメだと思うね。まあ、僕まだ中学生なのでたまにお金で判断してしまうようなことがあるんですけど、まあ、それはやっぱりやめ、そういうので大体外れを聞くんですね。
まあ、両方頑張って買うだな、
まあ、それが一番いいですね。
そうだね、
その場で全部読んでしまうかな、
はい、で、まあ、これが本だったらいいんですけど、まあ、他にプラモデルとかだったらねちょっと悩む、そこで組み立てて完成ってわけでもない
頭の中で組み立てた
つもり
な音にするとかさ、
まあ、そこはお金で選ばずに自分が最初から欲しかったものを買うとか、
う
ん
う
ん、
そうだね、結構大事だよ、
はい、ではそろそろ終わる時間が近づいてきたのでバイバイで締めたいと思います。
はい、
よろしいですか。
はい、
せーの、バイバーイ。